存在雑貨店。さあ、今週も始まりました。存在雑貨店。この番組は雑貨店店長の私和田が日常生活で気になったことをちょっぴりざっくり掘り下げて、お店に遊びに来ている常連の下平さんがふーんと言って帰っていくという番組です。お送りいたしますのは和田と
下平です。
いらっしゃいませ、下平さん。
はーい、毎度どうも。
今日はいきなりクイズです。
え、
いきなりクイズ、下平。
おう。
さあ、次のものに共通するものは何でしょう。
はい、
いきますよ。
はい、
アイス、
うん、
白い、
うん、
クロワッサン。さあ、共通するものは何でしょう。
え、アイス、白い、
アイス、白い、クロワッサン、
クロワッサン。
これらの3つに共通するものは何でしょう。
白いがわからない。白いがわからない。え、アイスとクロワッサンは美味しいじゃないですか。
あ、おお。そんなクイズある？答えが美味しい。感想ですよね、それは。好きとか嫌いとか。
なんだろう。アイス。
これ、ね、共通する食べ物なんです。白いなんとか、アイスなんとか、クロワッサンなんとか。
え？
さあ、もうリスナーさんたち答えが分かった方はですね、あーって思ってると思いますよ。もしかしたら今食べてる人もいるかもしれない。
え？食べてる？
冬になるとね、食べたくなるんですよね。
お手軽なもの？
お手軽です、お手軽です。
え？アイス？え？冬になると？
冬になると食べたくなりますね。一年中売ってますけども、やっぱり冬ですよ、これは。
なんだろう？
じゃあ行きましょうか、お答えを。
チョコレートはなんか思いついたけど、白いチョコレートって言わないしな。
ホワイトチョコレートですね。正解はですね。
はい。
たい焼き。
あー、たい焼き。
あったでしょう。てか、今でもあるんですけどね。
ありますね。はい。
白いたい焼きとか、あの、うんうん、クロワッサンたい焼きとか。
はいはい。
白いたい焼きっていうのは、あれはあの、タピオカを使ってるんでしょ、
うんうんうん、
なんかもっちりもっちりしてるんでしょ、
そうそう、もちもちしてるやつ。
一時期大ブームになりましてね。
うん。
もう、どこでもかしこでも白いたい焼き、それからクロワッサンたい焼きと。
はいはい。
言ってました。いつの間にかスーッとフェードアウトしていって。
クロワッサンはたまに見かけますよ、まだ。
たまにまだ見かけますね。うん、っていう風になっていたたい焼きですが。
はい。
ですね、この間ふと食べたくなりまして、
うん、
探してみたらないのよ、家の周りに。
え、
どう、皆さんは、下平さん、お家の周りに近くにたい焼き屋さんあります？たい焼き売ってるところ
ありますよ。
ありますか？
ありますよ、たい焼き屋さん。
あのね、スーパーで売ってたりもするし、それからね、うん、ホームセンターとフードコートがくっついてるようなところにあったりもするんだけれども、はい、
うんうん、
なんかいわゆるこう独立店舗としてのたい焼き屋さんっていうのがね、
はいはいはい、
なんかね、なくなっちゃったなと思いまして、
うん、
なくなると食べたくなりますよね。
そうですね。
それなくなると食べたくなり、
うん、
気になるじゃないですか。
はい。
調べてしまったんです、またこれが。
たい焼きを。
だっておかしいでしょ、あれ、たい焼きって。
たいを焼いてるわけじゃないですからね、たい焼きって。
そうでしょ、うん、なんでそんな形にしたのよと、
うん、
いうことなんかも含めてですね、はい、ちょっと調べてみましたらば、
うん、
えらい世界に行ってしまいましたので、
え、
そんなお話を今日してみたいなと思うんですが、
はい、
あの、たい焼きのね、起源っていうか、まあ、発祥の地って分かってるんですね。
え、うん、
これどこだと思います、たい焼き、何県、都道府県的に。
なんかね、そういうものはね、浅草っぽい気がするんですよ。
ああ、いい感じですよ。浅草ではないけれども、
はい、
たい焼きはね、発祥の地は東京なんですね。
へえ。
東京のね、港区麻布十番にあるなにわ屋総本店というお店が今でもありまして、
はい、
ここがですね、1909年に創業したんですが、
うん、
あのね、当初はね、たい焼き屋さんではなかったんですね。
へえ。
最初はね、今川焼きを売ってたんです。
はいはい。
で、今川焼き売ってたんですが、
うん、
まあ、ちっとも売れないんですね、これが。
え？
で、そこでなんか他に売れるもんないかなと思って作り始めたのが亀焼きって言いましたね。
亀？
亀なんですよ。
え、タートルの亀ですか？
そう、タートルの亀。の亀の形をして、まあまあまあ、今川焼きもね、形は似てると言えば似てますから、
はいはいはい、
中にあんこ入れてって言って売り出したんですが、うん、これも不発と。
あ、
う、ー、ん。で、あの、まあ普通はこれでね、あ、もうこれあんこ入ったらダメなんだなって思うじゃないですか。
うん。
ここはですね、神戸誠二郎さんという方が作ったお店なんですが、
はい。
誠二郎さんはですね、諦めないんですね、この中身だけは。
おお。
で、物だけは諦めない。形を変えればいいだろうと。うんうんまあまあまあまあ笑っちゃうような発想ですけども、まあ、確かにね、
はいはい、まあ確か
にね、後になったらば、
うんうん、
まあ、大ヒットするわけですが、
はい、
形をねタイにしてみたらどうだろうと、
うん、
で亀から今度タイにしましたらば、
はい、
これ大ヒットしたんですね。
へ
え。なんでかっていうとやっぱりね、はい、まあ亀もそうだと思うんだけど、タイってめでたい縁起物でしょ、
うん、そうですね、縁起物です、縁起物、
縁起物ですよね、はいはい、それからね、やっぱ高いじゃないですか、タイっていうのは、
うん、あ、確かに。
なので庶民がなかなか食べられない高級魚だから、
うんうん、
気持ちだけでもと
なるほど、
なんだろう、そう思うと余計寂しくなっちゃうんだけどもというふうにですね、はい、タイの形にしてみたらば大ヒットと。
お
ー。で、なにわ屋総本店でしょ、
はい、
これね、神戸誠二郎さん大阪出身なんですね。
おお。
なんで故郷にしたんで、なにわ屋と、
うんうん、
でこのお店今でもありまして、
はい、
僕ね、そんなことは全く知らずに行って食べたことがありますね。
へ
え。ここはね、六本木ヒルズの近くだったと思うんだよな。六本木ヒルズができた当時に、
はい、
なんとなく行って、なんとなくたい焼き屋さんあるなと思って、
うん、
なんとなく食べてうめえなって思ってました、うんうん、でこのたい焼き、まあまあ今でも愛されていますけれども、はい、下平さん、たい焼きに天然物と養殖物があるって知ってました？
あ、なんかねチラッと見たんですけど、何のことやらさっぱり分かんないんですよね。
天然と養殖あるんですよ。
はい。
たい焼きってどうやって作りますっけね。
基本的には金型に小麦粉流して、あんこ入れて、
ね、
両面焼く感じですかね。
ね、金型ってどんな形で想像してます？
はい、たいが4、5匹ぐらいこう並んでるやつ。
ああ、なるほど。下平さんは養殖物しか食べてないな。
嘘。
それはね、養殖物って言う。
養殖なんですか？
そうなんです。複数を同時に焼き上げるタイプをね、養殖物って言うんですね。
へえ。
別名ね、タイが連なってるから、
はい。
連式。連なり式。
連式。あ、はいはいはいはい。
とも言うんですよ。
うんうん。
で、天然物はどういうものかっていうと、
はい、
昔ながらのと言いますかね。
はい。
型がハサミみたいな形をしていて、
はいはいはい、
ホットサンドメーカーみたいな、そうそうそう、
た
い焼き一つずつ焼くやつ、
はい、
あれがね天然物って言うんですね。
へえ。
別名ね一本焼きとか一丁焼きっていうんですって、
うんうんうん、
でハサミみたいなやつね、
はい、
型重さ2キロあるんですって。
そんなに重いんですか？
そうなんです、鉄だから。
いや、
だから大変でしょ。
大変
なので複数を焼き上げる連式っていうのに変わっていったらしいんですが、
うんうんうん、
昔ながらってことで天然物、
はい、
まあ、新しく出てきたものってことで養殖物っていう風になってたんですが、
うんうんうん、
やっぱりね天然物の方がね一匹一匹焼くので、
はい、
でしかも高温でね焼くんですって。
お、
だからね皮がカリッとしているっていう特徴あるみたいですね、うん、
はい、
で型ね、
うん、
お値段いくらぐらいすると思います？
言っても高いでしょきっと。
あれ一丁焼き、天然物の方にしましょうか、まずは。
うんうん、天然物。
さあお値段いくらだいら。
一丁7万ぐらいとか。
あ、いい線ついてます。この一丁焼きはね1本5万円くらいから。
ああ、
高いとね10万円くらいしますね。
ああ、
じゃあ連式は、
連式は
養殖物は
よ、だって1台ってことはないですよね。あれって結局 4,5 匹のやつが、
うんうんうんうん、じゃああれまず1本にしましょうか。
あ、 4,5 匹のやつで、いくらだろう。
電式1本おいくら。
もう、まあそれでも15万とか。
あ、下平さん、さすが、もう金にかけては天下一品ですね。連式ね20万円くらいから。
あ、やっぱりするんだ。
で1連増えるごとに10万円アップぐらい。
へ
え。そんな違うのと思うじゃないですか。天然物ね、はい、5万から10万ですから、
うんうんうん、
やっぱ下のコンロ部分もセットになるんですよね。
ですよね、うんうん、
天然物焼く方だったらば、下手したらね、はい、七輪でも焼けちゃうわけですよ、
うんうんうん、
1匹焼くとこだけね、
はいはい、
温まればいいから、でも天然物じゃなくて養殖物、連式のやつは、はい、全体が均一に熱されないといけないでしょ、
うんうん、
だからそれ専用のコンロが必要になるんですね、
はい、
なのでその下のコンロ分もセットになって、まず20万円くらいからで、うん、1連増えるごとに10万円アップと。
なるほど。
ねえ、でね、このコンロ、
うん、
まあ、コンロ部分、これね、あの、はい、火床とか火床とか火床っていうらしいんですが、
うんうん、
ね、あ、これは一緒に買うとさらに増えるんだ。
え、
僕勘違いしてた。あのね、蓮式はあれ一本で焼く型自体が20万円からですね。
あ、
で、1個増えると、1連増えると10万円ずつアップして、
はいはいはい、
で、コンロ部分もっとするんだ、これ。ほんとね、10個焼ける、つまり2連ぐらいになるのかな、
はいはい、
?2 連焼けるぐらいのコンロだと、ですね、30万円ぐらいしますね。だから50万円ぐらいから。
お高い。
いやー、バカにならない価格がするわけですよ。
はい。
というので焼いてもらっているたい焼き。
うん。
たい焼きといえばですね、
はい、
近くで一緒にたこ焼きなんか売ってません？
売ってますね。
売ってますよね。
うん。
今度たこ焼きになっちゃったわけですよ。
はいはいはい。
するってと探っていったら新石器時代まで遡っちゃいましてね。
え？
本編の方ではそんなお話をしてみたいと思っております。
はい。
今のところまだオープニングですからね、下平さん。
うん、
すっかり話が始まったと思っていたでしょう。まだオープニングだったんですね。それでは今週もそろそろ始めてまいりましょう。今週もそんな雑貨店へいらっしゃいませ。
そんな雑貨店。
さあ、それじゃあ下平さん、
はい、
たこ焼き僕も好きでね、
うん、
あの、僕西の方に住んでいたこともありまして、
はい、
まあまあまあ一般的な食べ物ですよ、たこ焼き。人気のある。
そうですね、
まあ、今ではね、うんうん、というかもう、まあ、しばらく前から関東でもね、一般的にとても人気がある食べ物ですが、
はいはい、
ただやっぱり関東の方々は、関西に行くと一家に一台たこ焼きマシーンがあるんでしょとか言うでしょ。
はい、ね、いますよ。
その通りなんです。一人暮らしを始めるにあたって、まず一番最初に買うのがたこ焼きっていう、は
い、
そういったね、風習もあるぐらいで。
すごい。
で、このたこ焼きですよ。
はい。
そんな風にね、言われるたこ焼きですが、
うん、
いや、いつぐらいからね、食べられてるかって言ったらね、はい、もちろんたこ焼きそのものではないんですが、たこ焼き自体はね、歴史は浅いんです、まだまだ。
うんうん、
でもね、その起源ったらね、オープニングでも言いました通り、
はい、
新石器時代にまで遡っちゃうの。
そんなにですか？
ただね、これ僕のイメージかもしれないけども、はい、
うん、
新石器時代っていうと、なんかまだなんとなくウホウホしてる感じしません？
はい。
まだこう、全身が毛だらけのね、我々の先祖が、石を持ってウホウホってやってる気がしますが、うんうん、そんなことはありませんで、
はい、
中国最古の王朝、夏っていうのがありまして、
はい、
これ夏って書くんですけども、
うんうん、
ま、この中国最古の王朝っていうのもね、新石器時代に入ってんですね。
へー。
で、この中国最古の王朝、一番古い王朝夏の頃にですね、小麦粉を水で溶いて薄く広げて、で、焼いて食べていたっていうのがあるんですね。
はい。
これをね、千瓶、まあ、千瓶と漢字では書くんですが、
うんうんうん、
千瓶って言うんですよ。
はい。
まあ、これだけ聞くと、クレープですよね。
クレープですね。
で、ね、このクレープみたいなところにね、いろいろ具材を包んで食べていたみたいなね、
うん、
感じらしいんですよ。
はいはい。
で、これが、紆余曲折を経て、いずれ、たい焼き、うん、たこ焼きになっていくんですが、
はいはい。
この千瓶がですね、日本に入ってくるのは、遣唐使の時代。
あ、う、あ、ん。
これね、716年に、吉備の真吉備っていう人がいまして、その人が、遣唐使として中国に渡ってるんですね。
うん。
そこでですね、この吉備の真吉備さんは、千瓶に出会ってしまうんですね。
うん。
これうまいと。
はい。
これうめえなって言って日本に持ち帰ってくるんです、その製法を。
はいはいはい。
で、とっても気に入ってまして、帰国後ですね、うん、まあ、この方先生やってましたので、遣唐使っていうぐらいですからね、いろいろ学問を極めてきましたので、
はい、
教え子たちにね、千瓶を振る舞って食べさせたらしいんですよ。
はいはいはい。
するとですね、教え子たちは言うんですね、
うん、
美味しくないと。大してうまくないですね、先生と。でね、これ廃れてっちゃうんです。
あ、
で、一方でね、日本では粉物は、うどんとかそば、
はい、
あっちに人気が集中しちゃうんですね、
うんうんうん、
で、この吉備の真吉備さんが伝えた千瓶は下火になっていきます、
はい、
ところがですね、時代が下りまして、室町時代、
うん、
粉物界に救世主が現れるんですね。
はい。
千利休ですよ。
ほう。
お茶大好きの、そういう紹介の仕方を、はい、お茶大好きって言う人はいないですよね、千利休のこと。
そうですね。
お茶大好き千利休さんがですね、
はい、
ふの焼きっていうのを茶菓子として出すようになったんですね。
ふの焼き、
これですね、焼き風とは違いまして、
はい、
小麦粉をまず水で溶きまして、
うんうん、
で薄く広げて焼くんですね。
はい、
もう千瓶でしょ。
千瓶クレープですね。
ですよね。でもね、はい、硬くなるわけではないですよね。小麦粉焼いてるだけだから。
ああ、はいはい、そうですね。
だここにですね、消しの実とか山椒味噌を塗って丸めるんですね。うん、くるくるくるっと。
おお。
で、その姿がですね、お経、経典の巻物に似てるので、これお茶の世界からですね、仏事にも用いられるようになっていきました。で、さらに時代が下って江戸時代。
はい。
江戸時代に入るとですね、味噌なんかの代わりにあんこなんかも入れるようになってきましてね。
ああ、なるほど。
これがですね、どら焼きとか今川焼きとか、
はい、
いては今日オープニングでお話ししたたい焼きの祖先なんかにもなっていくんですね。
うんうんうん。
で、一方でですよ、
はい、
これもともと千瓶はいろんな具材入れて食べたでしょ。
うん。
で、これもやってみようと再び、
はい、
いろんな具材入れて、で、その生地をですね、鉄板で焼く、
うん、
もんじゃ焼きが登場するんですね。だからね、焼いた後に具を乗っけるんではなくって、もうその生地の中に具を入れといちゃえと、
はい、
うんうん、
はいはい、
でぐじぐじぐじぐじやって食べるっていうもんじゃ焼き、
うん、
これ鉄板の上でね、焼き上がる間に子供に文字をね、その生地で、
はいはい、
書いて、で、うん、文字を教えていたなんてことがあるので、文字焼きから来てもんじゃ焼きになってるそうなんですが、
はい、
でさらにですね、これを元にして、もんじゃ焼きを元にして、うん、明治時代くらいに入りますと、どんどん焼きが登場するんですよ。
おお。
どんど焼きっていうのはありますよね。お正月終わってから、はい、だるまとかね、お札とかを、うんうん、炊き上げるやつ、
はい。お炊き上げするやつ。
そうそうそう。はい、で、あれでお餅焼いたりする。
うん。
あれね、地方によってあれもどんどん焼きって言っちゃったりしますが、
はい。
今お話ししているどんどん焼きは、あれとは全く別物。
うんうん。
鉄板で焼くやつです。
はい。
で、なんでどんどん焼き、もんじゃ焼きがね、どんどん焼きっていう名前に変わっていくのかっていうと、うん、これね、屋台を引いてね、そこで、
はい、
まあ、売り歩いていたんだそうなんですよ。
へえ。
で、その時に、屋台が来たよっていうことを知らせるために、太鼓を鳴らしてたらしいですね。うん、
なるほど。
どんどん、どんどんと。
どんどん。なるほど。
なので、どんどんと太鼓を打ち鳴らしながら売り歩いたので、どんどん焼きと。
うん。
ポン菓子みたいなもんですよね。
はいはいはい。
お米ですけどね、米をポーンって圧力かけて、はい、で、最後に圧力抜くとポーンって音がするっていう。
はい。
あれ、爆弾とかも言ったりするじゃないですか。
言いますね。
爆発するから。
はい。
ああいう音とかね、様子から来たのがポン菓子であり、このどんどん焼きも同じなんですね。
は、う、い、
ん。でね、もんじゃ焼きとどんどん焼きのね、大きな大きな違いがあるんですよ。
はい。
もんじゃ焼きってね、まあ、その場でしか食べられないじゃないですか。
うん。
ぐじぐじぐじぐじやりながら、小さいヘラでね、はい、
うんうん、
ひっかいて乗っけて食べるでしょ、
うん、
どんどん焼きはそんなことやられちゃったらね、商売上がったりなんですね、
はい、
屋台で引いて歩いてるから、
うん、
もうどんどん焼きまさしく文字通りどんどん売ってどんどんこう焼いてどんどん売ってってことをやらなくちゃいけないので、はいはいはい、どんどん焼きはね、割と固く焼いて、
うん、
テイクアウトできるようにしたんですよ。
ああ、なるほど。
ね、こうすると、うん、お好み焼きに似てきますよね。
そうですね。
そう、やがてね、お好み焼きにもこれつながっていくんですね、うん、
ほ
う。でですね、さらに大正時代になります。
はい。
近畿地方とかね、関西地方ではね、駄菓子屋さんで、
うん、
まあ、やっぱり水で小麦粉溶きまして、
はい、
ネギとかね、まあ、チマッと本当に心ばかりのお肉を乗っけて、うん、
はい、
焼いたものを売っていたんですが、
うんうん、
これ名前なんだと思います？
え？
お好み焼きっぽいでしょ？
うん。
お好み焼きじゃないんですよ、これ。
え、違うの？
水で溶いた小麦粉にまあ、ちょっとした具材を入れて焼いたもの。これね、名前だけ聞くとなんでって思いますよ。洋食。
はい。
西洋のように食事の食ですよ。洋食。
なんで？
でしょ？なんでかって言いますと、
はい。
ウスターソースを塗っていたから。
ああ、それだけ？
まだね、ソースってものが一般的ではないんですよね。
ああ。
で、日本の、まあ、家庭には入っていないので、
はい。
で、まあ、ソースっていうのは、もう西洋のものだと。
うん。
これを塗ってるんだから、洋食でしょ、というわけで。
なるほど。なるほど。
洋食っていう名前で、近畿とかですね、うん、関西地方では駄菓子屋さんでこれ売ってたんですね。
ああ、まあ、確かに小麦とソース合いますけどね。
合うんですね。 本当にもう罪作りですよね、あのタッグは。
そうですね、
マリアージュですよあれこそ。それからね、あの1枚1銭でこれ売られてたんですね。
はあ。
なので1銭洋食、
はい、
1銭で食べれる洋食、まあこれもね、まあ、言葉遊びみたいなもんですよ。あの本当の洋食っていうのはたい焼きじゃありませんけども、
はい、
本当のタイ、本当の洋食ってのはなかなか高くて食べられないから、
うん、
ね、まあ一銭で食べられる洋食みたいなもんだよっていう風にして、うん、一銭洋食なんていう風にして呼ばれてたんですね。
はい。
で、そこからですね、だんだん、キャベツとかね、
うん、
天かすとかね、
おぉ、
こんにゃくなんかも入るようになりましてね。
はい。
で、現代のお好み焼きになっていくんですよ。
うん。
で、もう一方でですね、
はい。
これ僕聞いたことなかったな、下村さん、チョボ焼きって聞いたことあります？
チョボ焼き？
チョボ焼き。
初めて聞きましたよ。
チョボ焼きってものにね、この一銭洋食変わっていくんですね。
へぇ、
あの、チョボ焼きって、今でもあるんですが、
うん、
どんなものかっていうとですね、ね、たこ焼き作るときに、
うん、
生地たくさん入れすぎて、
はい。
つながっちゃったような形。
うん。
あの、たこ焼きって一個一個独立してるでしょ。
はい。
でも、あの、入れすぎて、
うん。
へこんでないところ、平らなところまでこう洪水起こしちゃってね、
は
い
は
い、全部つながっちゃってっていうような形。
はいはい。
あれがね、チョボ焼きっていうんですね。
へー。
でね、たこ焼き器でももちろん作れるんだろうけども、
はい。
あの、チョボ焼き器ってのがありまして、あのね、たこ焼き器よりもね、くぼみが浅いの。
へ
ー。だから、まあ、お好み焼きの、いろんなところに出っ張りがポコポコポコポコある感じ。
はいはいはい。
これをチョボ焼きっていうんですね。で、なんでこれチョボって何よと思うじゃないですか。
うん。
おちょぼ口のチョボなんですよ。
あ、なるほど。
あの、ちっちゃいポッチとかね、うんうんうん、丸のことをチョボって言うんですね。
へ
ぇ、おちょぼ口のおちょぼってあの、ちっちゃくするでしょ。口をうんって、すぼめるでしょ。うん、はい、そこからこのちっちゃいポッチがいくつもついてるから、チョボ焼きってことになったんですね。
うんうん。
で、チョボ焼きはですね、さらに、
はい。
ラジオ焼きに変わります。
ラジオ？
ラジオ焼き。このチョボ焼きはね、さっき言った通り、たこ焼きが洪水を起こして繋がっちゃってる感じなので、
はい。
一枚なんですよ。
うん。
でもラジオ焼きはね、見た目はもうたこ焼きなの。
へぇ。
ただまだ、たこが入っていないので、
あー。
たこが入っていないのにたこ焼きっていうわけにいかないでしょ？
そうですね、たこじゃないですもんね。
そうでしょ？で、うん、今時ね、夏祭りとかのね、露店でもね、たこは入ってますよ。
はい、入ってます。
昔はおい、タコ入ってねえぞっていうのはたまにありましたが。
ありましたね。
今さすがに入ってますね。
はい。
まだタコが入ってないので、このラジオ焼きっていうのはタコ焼きにはなってないです。
うんうんうん。
代わりにね、おでんなんかに使われていた牛すじとかね。
はい。
こんにゃく。こういうのが入ってるんですね。まあ、食感が面白いですから。
うんうんうん。
で、牛すじってね、関東だとあんまり食べられないのかしら。関西だとね、牛すじってとっても人気の食材で。
うんうん。
カレー屋さんのココ一番やってあるじゃないですか。
はい。
あそこね、関西だとね、牛すじ煮込みカレーってのはレギュラー品なんですよ。
へぇ。
関東だとね、たまにスペシャルとして、限定品として出てきますが。
うん
うん、僕ね、西の方に住んでるときは。
東北でもあまり聞かないですからね。
ないですよね。
うん。
僕、西に住んでるときはね、牛すじ煮込みカレーいっぱい食べてました、ココイチで。
うんうんうん。
ぜひ、聞いてらっしゃいましたらですね、関東でも展開してください。
はい、ぜひ。
さあさあさあさあ、じゃあここでですよ。
はい。
なぜラジオ焼きと。
うん。
また、また、チョボ焼きに続いて、おかしなネーミングになってるでしょ。
うん、ラジオでもないのにね。
ラジオでもないですよ。別に、この焼き上がったものを耳に詰めたからといって、ラジオが聞けるわけではないですから。
うん、
そんなイヤホンないでしょ。
ないですね。
アップルがね、AirPods ですっけ。あれを発売した当時にはね、耳からうどんが出てますよって言われてましたけども。
はい、うどんね。
これを突っ込んだところでね、ラジオは聞けないし、ラジオにも見えませんしね。
はい。
じゃあなんでラジオ焼きと。
うん。
これね、まあ、いつの時代でもそうなんですね。
うんうん。
iPod とか、
はい。
iPhone とか発売された当時、あるいは iMac かな。
うんうん、
アップルが iMac っていうのを発売したらば、みんな何でもかんでもアイアイアイアイつけたでしょ。
はい。
お前は南の方にいる猿かと。ね。
かわいいですよ、アイアイ。
あ、いや、かわいい。かわいいですけど、あいつ虫とかむしゃむしゃ食べますからね。
そうでした。
アイって何でもつけたでしょ。アイなんとかアイなんとかって。
はい、はい、はい、ありました。
もうちょっと前の時代になると、日本だと文化なんとかってつけたじゃないですか。
ああ。
文化住宅とか、文化傍聴とか。
はい、はい。
あれと同じなんですよ。
あ、
当時はね、ラジオっていうのがもうハイカラの象徴だったの。
なるほど。
最先端の流行り物。
うんうん、
だから、新しい、こう、焼き物だから、ラジオって名前つければ、かっこいいんじゃねと。
そうか。
わけで、ラジオ焼きっていう名前になったんですね。
へぇ
ー。そして、もう、形はね、
はい、
たこ焼きになりましたから、
うん、
いよいよ本物のたこ焼きが誕生します。
はい。
誕生したのはですね、1935年。
うん。
これ大阪の西成区っていうところがありまして、
はい。
ここにね、会津屋。今ではね、場所は移っちゃったかな。
はい。
会津屋っていうところが始めたんですね。
うんうん。
これですね、創始者が遠藤留吉さんというんですが、
はい。
この方がですね、ラジオ焼きの牛すじとかね、こんにゃくの代わりに、うん、タコ入れたらどうかなってことを始めたんですよ。
ほうほうほう。
これもね、自分が思いついたっていうわけではなくて、
うん、
お客さんがね、
うん、
明石では似たような食べ物があって、そこにタコ入ってるよってお話してたんですって。
はいはい。
で、それを聞いて、あ、それタコはいいなって言って、
うん、
タコを入れるようになったんですね。
へぇ。
ただですね、この当時のタコ焼きは、生地自体に出汁とか醤油の味が入ってて、
うん、
ソースはね、まだかかってなかったんですね。
へぇ。
で、ソースがかけられるようになるのは戦後です。1948年にと
ん
かつソースが発明されまして、
はいはい、
これをかけ始めたんですね。
なるほど。
で、人気が出るのこっからなんですよ。
うん。
で、このソースの味とタコの味、生地の味ってのが美味しいってことになって、ブワッと関西広がります。
はい、
うん、今ね、たこ焼きいろんなところで売ってると思いますが、
うん、
大手の店があるじゃないですか。
はい。
銀だこ。
うん。
正式な名前知ってます？あれ、
築地銀だこじゃなかったですか？
さすが下平さん、築地銀だこ。
はい。
築地って、築地ですよね。
築地でしょうね。
で、銀はね、銀座なんですね。は
い、
地名がね、二つも入ってるんですよ。
はい。
築地と銀座。
うん。
ところがどっこい、どっちも関係ないんですね、俺。
いやね。
だってそもそもね、築地銀だこってね、群馬県でできたお店なんですよ。
ちょっと待って、全然関係ない。
しかもね、できたの新しいの。1997年。
うん、確かに新しいのは、なんとなくは感じてましたよ。
ね。子供の頃って見ませんでしたもんね、はい、あれね。
なかったですね。
1997年に群馬県の、新田郡笠掛町というところにスーパーがありまして、
はい。
このスーパーの中のテナントとして始まったんですね。
へぇ。
まあ、築地はわかるんですよ、まだ。
まあ、タコ使ってるからですか、ね。
そう、タコ、ね、魚介類使ってますから。うん、はいはい。で、魚介類使ってるし、市場あるし、新鮮だしね。
うん。
で、活気があるしってことで。
はい。
銀ですよ、銀座。
なんで？
これね、もうね、理由聞いたら、おお、そうかとしか言いようがない。はい、これ始めた人が、
はい。
いつかは、銀座にも出店したいなって、
ああ。
思ったんですって。
ああ、そうですか。
だって銀座ったらもう一等地でしょ。
そうですね、一等地ですね。
なんか急遽堂の前なんか一坪で何千万だ何億だって世界でしょ。
はい、
ね、その銀座にいつかは出店したいなって思って、
うん、お家賃高そう
で、銀っていうのを入れたそうなんですよ。
はい。
でもね、実際にね、銀座に出店してるんですね、銀だこ。2016年に銀座に出店してます。
は
い、
おお。
で、ちなみに築地の方には2002年にもう出店してます。
うんうん。
雑貨店も入れますか、銀って。そんな銀雑貨店銀座に出店したい。何をやるのか分かりませんよ、出店って言っても。あ、雑貨売ってんのかなと思って入ってくるとスタジオがあってね、
うん、
僕ら二人が勝手に喋ってるっていう。いいですね、やりたいですね。
されるんだこれを。
そうですね、オープンスタジオですよね。
あー、なるほど。
道行く人が怪訝な目で見ながら収録するっていう、
うん、そうですね、
そういうお店になりますね。さあさあ、この銀だこ、うん、
はい。
ただですね、関西人の方の中には、うん、銀だこはたこ焼きじゃないよっていう人もいます。
お、
なぜならですね、
はい、
銀だこ、まあ、食べた方分かると思うんですが、表面割とパリッとしてるでしょ。
パリッとしてますね。
本当のたこ焼きってね、表面パリッとしてないんですよ。
ああ、確かに。
もともとはね、ふわっとしてるの。
うん。
銀だこの表面のパリパリ感、あれはですね、はい、焼いた後に油をかけてるんですね。
へえ。
だから、あんなパリパリしてるのはたこ焼きじゃないよっていう人もいるにはいます。
はい。
いろんなたこ焼きがありますけれども、
うん。
東京にはですね、そのいろんなたこ焼きを食べられる施設があるんですよ。
はい、お、
たこ焼きミュージアムっていうのがあるんですね。
え、
ミュージアムって言うとね、
はい、
なんでしょうね、こうガラスのケースの中に拓片が飾られてるイメージがありますが、そうではありません。はい、いろんなお店がある、まあ、複合商業施設。
はい。
まあ、そんな感じ。
ラーメン博物館みたいな感じですね。
そうそうそう。横浜にラーメン博物館ありますね。
はい。
あそこの前もですね、通ってみるとですね、看板があるんですが、ラーメン博物館の前。
はい。はい、
ラーメンの丼の上から、
はい。
麺が立ち上がっていて、で、先端に箸がこう、挟まっていて、それがね、はい、上下するっていう看板がありますから、
はい。
はい、ぜひですね、行ってみてください。
立体看板ですね。
立体看板がありますから。
はい。
で、このたこ焼きミュージアムはですね、お台場にあるんですね。
ほ、うん、
正式にはお台場たこ焼きミュージアムって言いまして、
はい。
お台場デックスっていうね、複合商業施設の中にあるんで、うんうんうん、ここおしゃれなとこですよ。はい、本当に。
おしゃれですね。
おしゃれなとこ。どこだかよくわかんないって方はですね、フジテレビあるとこ。
はい。
もうほぼフジテレビと思ってください。
そうですね。
あそこに、たこ焼きミュージアムあります。なんかね、
はい、
人気店集まってるんですって。さっき言った、会津屋でしょ。
はい。
それからね、道頓堀ククルっていうとことか、はい、山ちゃん。
はい。
芋たこ、
うん、
道頓堀赤鬼。
はい。
なんていう人気店が集まってるそうなので。
有名店ばっかりですよ。
これ、たこ焼きだったらいくらでも食べられるでしょ
う。うん。
もう食べ歩いちゃえばいいわけですよ。
そうですね。
下成さん行ったことあります？
ないんですよ。
ああ、じゃあ募集をしましょう。
はい。
お台場たこ焼きミュージアムにいらっしゃったことのある方。
うん。
雑貨店宛てに、感想メールを。はい。お待ちしております。
お待ちしてます。
そんなわけで、本日は、たい焼き、たこ焼きについてお話をしてまいりましたが、
うん、
もうね、リスナーの皆さんから怒られるの覚悟なの。
え？
だってどうせ食べたくなっちゃったって思ってるでしょ？
はい。すごいたこ焼き食べたい。
だって話してる本人が食べたいもん、今。たこ焼き食べたいな
食べたいな
じゃあですね、はい、たこ焼き食べたくなっちゃったあなた。
はい。
たい焼きが食べたくなっちゃったあなた、あるいは、はい、もう聞いちゃったもんだから出勤途中、帰宅途中に食べちゃったよっていう方はですね、
はい、
それも合わせて、そんな雑貨店にメールを送ってくださって、
はい。
ご感想をね、
え、
あるいは自分の地元の方ではこういうたい焼きとかたこ焼きなんかがあったりするのよっていう、
うんうん、
そういうのも送っていただければですね、ほら、店長グルメじゃないですか。
は
い、
うん。
食べに行って、
行っちゃう？
うめえって言って帰ってくるっていう。特に、詳しい解説はないです。うめえって言って帰ってくるってことをまたやってみたいと思いますんで。
はい。で、そのうめえ写真は私に送られてくるんですよね。
ああ、そうですよ。送りつけますよ。はい、嫌だと言っても。
は
い、
ええ。
いろんな写真送ってますもんね。
はい。お腹すいたなって思うんですよね。
そしてまた対決ですよね。私はこれを食べてますけど、みたいな。
そうですね。
そういった対決をまた始めてみたいと思いますんで、ぜひともですね、はい、メールを寄せていただければと思います。
はい。
それでは、下平さんからそういったメールを寄せていただくアドレス等をお願いします。
はい。この番組、そんな雑貨店は毎週水曜日の配信です。番組ではご意見、ご感想、取り上げてほしい話題など、メールをお待ちしております。メールアドレスは、zakka@0438.jp、zakka@0438.jp です。そんないと名のつく番組は他にも、そんなことないっしょ、そんない理科の時間 B と2番組あります。そんないプロジェクトというフレンズでお送りしております。そんないプロジェクトの各番組は audiobook.jp から有料配信も行っています。有料配信版には通常の配信に加えて、ここでしか聞けないおまけ音声がついておりますので、ご興味ある方はぜひ登録してお聞きください。そんないプロジェクトのホームページからも各番組や過去に配信していた番組をお聞きいただけます。ホームページアドレスはそんない .com。sonnai.com となっています。また、ラジオトークやスタンド FM などでも活動しておりますので、ぜひ検索してお楽しみください。
はい、ありがとうございました。
はい。
さあ、ではこの後、本日のオーディオブック限定版ですが、
うん。
二つの話題を行います。
はい。
一つはですね、明石焼き。
はいはい。
まあ、たこ焼きの、まあ、ルーツの一つといえばルーツの一つ。
うん。
明石焼きとは一体どのようなものなのかと、
うん、
いうお話とですね、
はい、
今日はね本当にオーディオブック版聞いた方がいいと思うんだ。この後の時間をお好み焼き、
はいはい、お好み焼き、
こちらですね、本当に美味しいお好み焼きの作り方を私関西人から伝授されておりますんで、
おお、
それをですね、
はい、
お伝えしたいなと思っているのと、
うん、
今日はオーディオブック版だけにおまけがつきます。
お、
多分僕は怒られます。
え、
というおまけがつきますので、ご興味がある方もない方もぜひ今日はですね聞いてみてください。
はい、
それではそんな雑貨店、今週はここらで閉店のお時間といたしましょう。そんな雑貨店、お送りいたしましたのは和田と
下平でした。
それではまたのご来店をお待ちしております。下平さんにも怒られると思う、
うん、
覚悟はしてる、
ね、
もう覚悟はしてる
のか、うん、なんかそんな気がします。怒ります